皆さん、おはようございます。夜に聞いている方にはですね、こんばんは。お昼に聞いている方には、こんにちは。そして、この放送ですね、マンションやアパートなどの207号室、207号室で聞いている方、はじめまして、このですね、今日の放送は市川第207回目の放送というわけでですね、今、もし仮にですね、聞いている方が207号室というですね、部屋番号の、場所で聞いているんだったらですね、ちょっとしたラッキーかなというふうにも思いまして、呼びかけてみましたけれども、改めまして、ポッドキャスト番組いか市川通算207回目の放送たった今スタートいたしましたけれども、私はですね、このいか市川の2人いる、パーソナリティのうちの1人ですね、ノスタルジー鈴木というですね、生まれも育ちも、現在住んでいる場所も、そして現在の働いている拠点、そしてその他の地域活動の拠点もですね、いずれも千葉県の市川市というですね、ところだという生粋の、市川人というそんなものなんですけれども、今日はですね、いつも一緒にお送りしている放送をお送りしているですね、もう一人の、こちらも市川市民なんですが、パーソナリティの稲村ジェーンさんはですね、ちょっとしばらく冬休み中だということで、この放送の収録にも、参加していませんけれども、また稲村さんが復帰しましたら一緒に2人で、放送をですねしていきたいと、ブロードキャストしていきたいなと思っています。というわけで、本日のいか市川通算207回目ですけれども、206回目の放送がですね、2025年、つまり今年の1月の1日に収録そして公開した回だったんですね。はい。でですね、実はその翌日の1月の2日にですね、207回目になるはずだった、放送を収録したんですけれども、収録し終わって、そのですね、収録した音源をいろいろとですね、私が、自分でこのエディットしていたところですね、ちょっとした操作ミスで、その収録した音源というものが一瞬にして無に帰しましてですね、無に帰すというのは、無というのはないですね。で、帰すというのはその接吻という意味ではなくてですね、帰るということですね。無に帰ると、なし、なく、ない状態に戻ってしまうよということですね。数学で帰無仮説ってありますよね。帰無仮説。帰無っていうのはその、キムタクのキムとか、あるいはキムチとか、あるいは、韓国人のキムさんとか、そういう意味ではなくてですね、帰るに無と書いて、つまり無に帰す仮説ということで、帰無仮説っていうのがこうありますよね。数学の、数学的な証明の問題なんかで、あったと思います。私もだいぶもう、四半世紀以上もっとかな、やっていませんので、そういった問題に取り組んでいませんので忘れちゃいましたが、言葉としては覚えてますね。帰無仮説。そんなこんなで、水泡と化すというかですね、水の泡になると、水の泡っていうのはすぐにこう潰れちゃいますからね、破裂しちゃってなくなっちゃうんで、水泡と化す、といったような残念な結末に終わってしまったんですが、日を少し改めまして、本日は1月の、4日ですね。2025年1月4日。2025年になって4回目だというわけでございます。本日もですね、1月の1日に続きまして、いつも収録しているスタジオではなく、ストリートからお送りしております。1月1日はですね、市川市から飛び出して、S 県の、千葉県じゃなくて S 県のですね、京市というですね、自治体のですね、とある川のほとりからお届けしましたけれども、本日もですね、ストリートからお届けしています。今日は千葉県の市川市、で話してますけれども、というような感じでございます。ちょっと今収録実は数十秒中断したんですけれども、前方からですね、車、そして、人2人、そして犬2匹がですね、私の方に向かってきていたので、少し、収録を中断し、そして再開したということになっております。今私はですね、千葉県市川市立第六中学校の近くを歩いております。はい。 1月の4日でございます。このイカイチカという放送について、まあその放送の概要についてですね、前回やその前の回なんかには確か、冒頭でお話ししたんですけれども、簡単に言いますと、イカイチカというのは、この千葉県の市川市にまつわるですね、イカした人とか、イカした事柄とか、イカしたものなんかについて、縦横無尽にですね、パーソナリティの2人、あるいは1人が語り明かすと、そんな番組でございます。だいたい1回の放送は、数分から数十分というわけでございまして、今日207回目の放送になっております。この207回目と言ってますけれども、途中ですね、非常に高頻度で配信していた時期もあれば、さまざまな事情から、この事情というのは、どちらかというと不可抗力というか、スタジオの設備のですね、不調というものが非常に大きな、理由になっているなっていたんですが、なかなかですね、収録うまくいかずに配信できなかったこともありました。実際その、非常にその設備が不調な状態のままですね、収録してしまって、ほとんど聞いてる方には何言ってるかわからないような音源がですね、届いているという、それが今未だに聞ける状態にあるっていうものもあったりするんですが、そんな困難も含めての207回目、通算207回目というわけですね。はい。少し前、何回か前からですね、新しいスタジオの、収録とそれから配信の仕組みを導入したということで、今後はですね、コンスタントに収録発信していければなというふうにも思っております。さて、2025年の市川市なんですが、実は市川市が、市政を敷いてからですね、市政に市川市というものが始まってから、ちょうど今90年目なんですね。90周年ということですね。90周年。それから今年はですね、アジア太平洋戦争ですね、第二次世界大戦とも言います。その完全に同じものを指しているわけじゃないんですけれども、このアジア太平洋戦争が終結してから、終戦となってからですね、日本が敗戦してから、80年目なんですね、ということがあります。ということは、例えばですね、東京大空襲から80年ということでもありますし、例えば沖縄戦ですね、沖縄戦というものが終わってから80年とか、そういったものも もろもろ込みというか、込みではないですね、それぞれ別の独立した、独立した関係ではないんですが、それぞれに、80年目という大きな節目を迎えるというわけです。例えばその時20歳だった人はですね、80年経っていますので100歳だということで、もう生きている方も少ないというのが現状ではありますけれども、はい、とはいえまだ、その戦争、終戦の時のことを記憶している人はたくさんいますよね。私たちのようなそのことを、体験はしていない人も、話を聞く、書物を読むなどしてですね、語り継いでいく、受け継いでいく必要があると思っています。それからですね、昭和100年、今年はですね、昭和100年なんですね。昭和100年というわけでございます。この西暦で言って2025年という今年をですね、昭和で何年かというふうにカウントする必要というのも特には感じないんですけれども、たまたまキリがいい数字だということもありまして、すでに近年ですね、昭和というものを振り返ってのですね、昭和レトロブームみたいなものはあるんですが、私はいつもこれに対して、これが好きとか嫌いとかっていうわけじゃない、むしろ結構好きな方であるんですが、この昭和時代はなんていうふうに一つにくくるということ自体のなんていうか雑さですね。例えばですね、その昭和といってもそれこそ60何年63年64年ぐらいあるわけですから、そのいつを指してるのかと、昭和40年代っぽいねとか、昭和50年代っぽいねとか、そういうある程度ディケイド10年くくりとかのでくくるのであればなんとなくまだわかるんですが、昭和っぽいねって言われても、昭和3年とですね、昭和53年と昭和63年とかでは全然違うわけですよね、何もかもが。例えば昭和63年と平成3年の方が、昭和63年と昭和13年よりも近いわけですね、何もかもが。というようなことからですね、昭和なんて言葉でくくるっていうことは非常に雑だなと思ってました。くくってる人たちもそれ分かった上で言ってるんだとは思うんですけどね。はい。最も私たちもですね、白亜紀なんていうふうに表現したりして、白亜紀なんてすごい長い時間があると思うんですけど、ひとくくりにしたりしていますよね。 なので、まあ、自分がその当事者的な、自分も例えば昭和に含まれている人間、昭和時代を過ごしてきた人間だから特にそういうふうに思うのかもしれませんけどね。まあ今年はそんなわけで昭和でいうと100年だというわけです。他にもですね、いろいろとなんかありましてですね、例えば阪神タイガースのですね、バース、掛布、岡田の3人の選手が読売ジャイアンツ戦でですね、牧原投手からバックスクリーン3連発というホームラン3本連続で打ったというのが あったのも、甲子園球場でそういうことがありましたが、それも1985年なのでですね、そこから40年経ちましたと。1985年もいろいろありましたけど、確かハレー彗星というのが地球に接近した時、年が85年86年、この辺りだったかな、86年だったかな、忘れましたが、まあ、そこからも40年ぐらい経ちましたよと。1985年というと、このポッドキャストでもしばしば言及することがありますけれども、コメコメクラブというですね、まあ、バンドというかそういう、グループがいるんですが、このグループが、メジャーデビューしたのが1985年なので、メジャーデビューしてから40年というそんな、タイミングでもあるというわけですね。はい。それからですね、まあ、2025年なので、もうあれですね、他にもなんかいろいろありましたっけ、まあいろいろあるでしょうね、まあ、あとは皆さん調べてみてくださいというわけで、イカイチカバ、イカイチカバは何年目でしたっけ、確かですね2020年ですよね、始まったのは。そうですね、2020年に多分ですね、私やそのもう一人のパーソナリティである稲村ジェーンさんがですね参加している、フリースタイル市川という NPO があるんですが、この、団体がですね NPO になる前という段階がありまして、NPO として特定非営利活動法人というのはのが NPO 法人ですが、これになったのが2020年の10月だったと思うんですけれども、確かですね6月ぐらい、その年の6月ぐらいからもうフリースタイル市川という名前が決まってチームとして活動していたんですね、すでに。なのでですね、まあその時はまあ NPO っていう、冠がついてなかったので、まあ、やってる活動自体はほとんど同じというか、まあ同じではないんですが、同じようなことを考えてミッションもすでに作っていて、一つ一つの思いをつないで市川に流れを作るっていうミッションも作っていたりしてですね、フリースタイル市川という名前も決まって2020年の6月ぐらいから活動してましたが、イカイチカもですね、その過程で、その過程っていうのはフリースタイル市川が始まってから、NPO になる間ぐらいのどっか、確か8月ぐらいだったような気がしますが、そのぐらいから放送スタートしておりまして、なので2020、21、22、23、24、丸4年経って今5年目に入っているということですかね、多分。ちょっとこの辺がいつも数え方が分からなくなっちゃいますね。周年っていうのと、なんとか周年っていうのと何年目っていうのとよく分からなくなっちゃいますけども、まあそんな感じでイカイチカも、まあ、5年ぐらいやっているというわけですね。はい。まあ過去の放送はですね、例えばまあ、最近の数回の放送、この今日のこの207回目を含むこの放送というのはスタンド FM っていうですねアプリ、または、ウェブブラウザ、 Google の Chrome とかですね、そういったブラウザで聞くことができますよね。で200ですね、何回目だったかな、205回目前後、それよりも前の放送、過去の第1回から204回ぐらいまでの放送だと思うんですが、これはですね、例えば Spotify とかアップルポッドキャストといったですね、一般的によく使われている、ポッドキャストのプラットフォームですね、音声コンテンツ配信、それから聞くことができるプラットフォームで、聞くことができるのが今の状況です。というわけで、まあ、過去の放送の中にはですね、全部聞いてるよという方が実は数少ないんですけど、いらっしゃるというわけで、非常にありがたいなといつも思っておりまして、でですね、そのリスナーの方がですね、実は、私にある一つの行動を変えるきっかけというか、ヒントをくれたことがありまして、何かと言いますと、私がですねここ数年もう10年ぐらいになりますかね、多分それぐらいになるんですけど、使っている手帳がですね、 手帳と言ってもスケジュール管理はほとんどもうその Google カレンダーとかでやっているんですね。スマートフォンとかパソコンで、でもまあ日々のその活動の記録とかを書いたりするのをですね手帳にやっているんですけど、それが毎日1日1ページある手帳で、あのほぼ日手帳っていうですねやつを使ってたんですね、ずっと。でも非常に使い勝手がいい理由はいくつかあって、まあ、非常に書きやすい作りになっているということとか、あとまあ1日1ページあるというのは非常に大きくてですね、1日1ページ分いろいろと書きますので、まあ、何を書いているかとかについては、まあ、ちょっと今日はあの言及すると時間がかかってしまいますので、もうあんまり言いませんけど、日記みたいなものを書いているんですね。そんなわけで、まあ、1日1ページ あって便利なそのほぼ日手帳を使ってたんですけど、まあ、いろいろありまして、もうほぼ日手帳もう そろそろ卒業したいなと、もう使うのやめようと思ってたんですね。で、まあ、ここ3年、2年ぐらいそういうふうに思い続けてたんですけど、で切り替えるタイミングというのが、まあ、年末年始のタイミング、年が変わるタイミングで使うのやめて、あの新しいものを1月から使い始めようということになるわけですけども、手帳なので。まあ、手帳、スケジュール管理も含む手帳なので。ところがですね、まあ、去年の1月の段階でも別のものにしたいなと思いつつ、結局ですね、ほぼ日手帳を、まあ、買って使っていたんですね。まあ、使い勝手はいいので、まあ、使い勝手ではない別のある理由でもう使うのやめようと思っていたと。で、あの、X こと旧 Twitter、あるいは、現 X こと、旧 Twitter、同じか。同じ？まあ、同じですね。これでですね、ほぼ日手帳に代わる何か良い手帳があったら教えてくださいと、脱ほぼ日手帳したいのでといったところですね、ぬわんと、このイカイチカのリスナーさんのですね、ある方がですね、熱心なリスナーさんがですね、こんなものがありますよということで、教えてくださった手帳がありまして、緑っていうブランドがありますよね。ローマ字で緑と書くブランドがありまして、まあ、ノートとか手帳とか出されているんですが、こちらが出しているですね、ローマ字小文字で日比野、HIBINO かな、日比野というですね、まあ、そんな、まあ、シリーズ名で出している手帳がありまして、こちらがですね、ほぼ日手帳よりは一回り小さいサイズなんですけれども、1日2ページ、見開きでですね、2ページですね、左右に2枚あの書くことができるんですね。なのでですね、これはもう、あのちょっとあの、1枚の紙のサイズは少しだけ小さいんですけれども、ほぼ日手帳と比べると。しかしですね、まあ、左右に2枚ありますので、これでまあ足りないことはないだろうということで、それからデザインも非常に素敵なデザインだったのでですね、購入しまして、で1月1日から早速使っています。で1月1日、2日、3日と3日間使ってますけど、まあ、紙が足りなくなることはありませんのでですね、まあ、あのこちらにですね、毎日必ず音読することにしているある本がありまして、これをまあ読んだ記録と、それからそれ以外の本も基本的には必ず毎日何かしらの本を読むことにしていますので、その本のタイトルと、著者の名前、これをこうメモして、それからまあざっくり非常に荒くですが、その日の行動、どんな行動をしたかと、誰とどこに行って何したとか、そんなようなことをこう、まあ、日記というか記録をつけています。で最後にですね、その日あった嬉しかったことみたいなことのを必ず書くことにしていて、はい、それが私のノートの付け方。それからまあランニングよくするんで、その場合は、何キロ走ったかってことを書いたりとか、してますね。あとストリート武者リストとして活動してるんですね。つまりストリート、今もストリートにいますけど、ストリートで何かを食べた、つまり武者った時には、まあ、全てを記録することはできないんですけれども、ストリートで何とか何々を武者った、武者る、無論ストリートでっていうですね、ことを記述しているというわけなんです。まあ、そんなようなことを私、ほぼ日手帳時代からやっていまして、現在、日比野というその緑というブランドの手帳に変えてからもそういうことを続けております。皆さんもですね、リスナーの皆さんも、いかいちかわリスナーの方もぜひ1日1ページないし2ページですね、書くことを習慣づけるといいかなと思ってます。まあ、どんなこともっていうわけに悪いことは除きますが、 やりたいなってことは習慣づけると非常に良いってことはいろいろありますよね。まあ、習慣づけること のですねデメリットもなくはないんですけれども、ただまあ良いことはその悪いことを上回るほどたくさんあると思っているので、特にその中でも、まあ、生活、まあ、日記みたいなものをつける、生活の記録をつけるとか、感じたこと考えたことをこう文字の形で、ネット上とかではなくて紙にノートに書くというのは結構おすすめしたいなというか、自分としてはそれは非常に、良い、まあ、役に立つというか、やること自体が楽しいというのもありますし、まあ、それを日常的にこう習慣的にやること自体がこう日々こう生きているちょっとしたこう足がかりって足跡みたいになっているなというのもある、そんなものでございます。というわけで今年1年も私もその、まあ、365日生きている限り、ノートに書き続けたいなと思っております。皆さんも、まあそうだな、いかいちかを収録したってこともですね、まあ書くこともあります。たまに1月の1日は書きましたけどね、そんなこと。というわけで、そろそろ収録も終えたいと思います。207回目のいかいちかは、今日は私一人で、ノスタルジー鈴木は一人でですね、お届けしました。今、先ほどの歩いていたところから、市川大学中学の前からずっとですね、南の方に進んで、産業道路沿いを歩いてですね、ぐるっと回って、今は、市川市と船橋市を隔てるですね、新川通りという、市川市の鬼高と船橋市の本中山の間を走る、新川通りのところをこう歩きながら、フィールドレコーディング、ストリートレコーディングを行っているところですが、収録時間が20分を超えてきましたので、そろそろ終了したいと思います。1月、5日の4日のですね、寒さ、今夕方なんですが、寒さが手に染みるということもありますので、それから私今そんなに厚着してないんですね。コートを着ておらず、まあ、ジャージのようなものを着ているだけなので、ちょっと寒いなと。寒さに弱い私ですのでですね、そろそろフィールドレコーディングは終了いたします。1回1回は第207回目の放送終了します。また次回リストにしてください。またお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。